皆さんこんばんは。シンガーソングライター相原龍太です。10月18日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。さて、先月23日でしたかね、ラジオとラジオ秋の2時間生放送スペシャル、YouTube 配信を見てくださった皆様、コメントをくださった皆様、本当にありがとうございました。相原は生配信の前日に発熱をしてしまいまして、残念ながら参加できませんでした。本当申し訳ございませんでした。半年後ですかね、春の生放送では元気な姿で、お会いしたいなと思っております。それから先に言いますが、発熱はしましたがコロナではありませんでした。まあ、このご時世ね、まあ、さっきそのあたりを心配されてしまいますけどもね、そこは皆様どうぞご安心くださいませ。では本日のメニューなんですが、今回はいつもと若干趣向を変えまして、先ほども言いましたが、相原が今回発熱を出してしまったその原因、こちらにつきましてお話をしていきたいと思います。なお今回合言葉はお休みさせていただきますので、あらかじめご了承ください。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今週のスポットライト。はい、ということで今週のスポットライトでございます。すいません、ちょっとお断りしておきたいんですけれども、今回、ズームにて収録をさせていただいております。若干声がね、こもって、聞こえてしまうかもしれません。申し訳ございません。ご了承いただきたいと思います。冒頭でもお話ししましたが、相原が今回発熱をしまして、その原因と、診断の結果、まあ、判明しました病名、こちらについて今回はスポットを当てていきたいと思います。病名なんですけれども、蜂窩織炎と言います。聞いたことはある人ない人多分いらっしゃると思うんですけれども、蜂窩織炎とはじゃあどういうものかというところからちょっとお話をしていきたいと思います。皮膚とその下の組織に細菌が感染し炎症が起こる病気です。皮膚の細菌感染症の中では比較的頻度の高い病気と言われています。で、症状としては、はじめに患部の皮膚に赤み、腫れ、熱感、痛みが出現し、急速に広がります。発熱、悪寒、倦怠感などを伴うことも多くあります。足のすねの部分や甲によく発生しますが、他の部位に起こることも多いです。通常は同時に複数の部位に発症することはありません。まあ、要するに、こう、すねの部分ならすね、甲の部分なら甲だけにしか基本的には発症しないという形になります。で、この発症しますと、まあ、診断としてはですね、まあ、お医者さん、医師の、まあ、病歴聴取、それから患部や全身の診察で、まあ、行われるわけですけども、症状がひどい場合は、炎症の程度を見るため、血液検査を行うこともあります。血液検査では、まあ、通常は白血球の数や、CRP といって、まあ、いわゆる炎症反応の数値、こちらを中心に見ることが多いんですけども、この2つが 主に上昇していることが多いです。患部に産みがない場合も多くて、培養で細菌を検出することは困難なんですね。まあだから、蜂窩織炎発症しても産みが出るということはそうそうはないような、病気なんですね。また原因になる菌の大部分が連鎖球菌とブドウ球菌と呼ばれる、まあ、菌があるんですが、その二つがあるため、特殊な場合を除いて、まあ、培養は行われていないという形になるんだそうです。では、その、蜂窩織炎、じゃどういった治療をするのというところ、ちょっとお話ししていこうと思うんですけれども、抗菌薬による薬物療法を飲み薬または点滴で行います。蜂窩織炎の原因になる細菌には、まあ、数種類あるんですけれども、前に述べましたように、大部分は連鎖球菌とブドウ球菌という、まあ、二つの菌になります。通常の薬剤投与期間は、まあ、おおよそ5日から2週間、まあ、14日くらいなんですが、炎症の程度、治療を開始した時期、原因菌、患者さんの免疫力などによって異なっていくということになります。軽症の蜂窩織炎の場合は、飲み薬で通院治療します。患部を安静にさせること、氷などで冷やすこと、患部を、保つ、また下とかね、に感染した場合とかは、患部を、高く保つことなども大切になってくるということなんですけども、発熱、倦怠感、関節痛など、全身症状を伴う重症の場合、糖尿病や、他の病気でステロイド薬を飲んでいて、感染が重症化する恐れがある人、免疫不全などを起こす病気で療養中の人、飲み薬でなかなか改善しない場合などは入院でして点滴で治療するということなんですね。発熱、倦怠感というとなんか真っ先にそのコロナにもさも似た、症状、があったりしますし、まあ自分の場合はまあ、糖尿病ではないんですけれども、去年コロナで入院をして、その時に血糖の値が高かったんですね。ヘモグロビンと呼ばれているものなんですけども、まあそちらの、値が高くて、去年退院してから、その、血糖の数値を下げるための、まあ、薬、を、今も引き続き飲んでいます。まあ、だから今ここで話をしたように糖尿病ではないんですけれども、まあそういった病気などでまあ薬を飲んでいるだとか、で感染が重症化する恐れ、まあだからねますますこうひどくなっていったりだとかっていうのも多分あると思うんですけれども、そういってまあなかなか改善がされないという場合には。まあ、入院をして点滴で治療すると。まあ、だから、ある意味あれでしょうね。もう集中的に、もうほぼ朝から晩まで点滴をこう入れて、で、集中的に治そうというところじゃないかな、という気がいたしますけれどもね。まあ、ここまで、まあ、蜂窩織炎の、まあ、どういったものかというのをちょっと話をしていきましたけども、まあ、まあ、皮膚のね、皮膚の中に細菌が入って、炎症が起きるということですから、まあ、なかなかね、皆さんの普段のこう生活の中ではなかなか起こりにくい、ことではあるのかもしれないんですけども、やはり、注意をしていかないと、大変なことになってしまう病気なんだなと、いうところがお分かりになるかなと思います。ではここでちょっと早いんですけれども、一曲ブレイクをしていきたいと思います。 放火資金の歌はさすがにございません。当たり前ですよね。今回は、この時間、愛原のオリジナル曲、聴いていただきたいと思います。愛原龍太、夕焼けの歌。
オレンジ色に光る夕日が西の空へと沈む。坂道が続く一本道にどこまでも二人の影が伸びてゆく。少し小高い丘に登れば僕らの街が見える。茜色に染まったこの空をいつもここから眺めていたよね。憧れた夢を目指すために僕はここを離れるけど、自分で決めた道だから悔やみなどしない。この鮮やかな夕焼け空をいつまでも目に焼き付けていたい。遠い街で生きてゆくために本当の自分を探し続けたい。新しい街は華やかすぎて未だに慣れないけれど、都会の波に負けないように、今でもなんとか踏ん張っているよ。せわしない街で迷い続けてため息つくよ。
はい、聞いていただきましたのは愛原龍太のオリジナル曲夕焼けの歌でした。2015年8月にリリースしました愛原の、オリジナルアルバム、バースデーソング4曲入りなんですけれども、こちらの1曲目に収録されている楽曲でございます。ぜひね、フルで聴きたいという方は、CD のご購入の ご検討のほど、よろしくお願いしたいと思います。さて、第3週目担当パーソナリティの愛原龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトは放火資金でございます。前半ではね、放火資金がどういうものかというところを中心にお話をさせていただきました。後半ではですね、今回合言葉オリジナルコーナーをちょっとお休みさせていただいておりますので、今回愛原が、この放火資金発症した、まあ、その経緯と、現在の状況 も含めましてね、ちょっといろいろお話をしていきたいなというふうに思っております。ことの発端はですね、ちょうど9月の22日、まあ、ちょうどその辺って連休がちょうど重なってる時でしたけども、2回目の3連休だったかなの、前になるんですけれども、まあ、いつも、まあ、コロナの関係でね、いつもこう体温を測って、その結果をこう、職場で記載しているんですけども、出勤前に、まあ、検温して、行くんですね。で、その時は6度4分だったんですよ。だからまあ普通通りにまあ会社に出勤しまして。で、ところが出勤後に寒気を感じたので、熱を測ったら7度2分ありまして。で、さすがにちょっとこれはまずいなということで、上司と相談して急遽在宅勤務に変更しまして、すぐにまあ、機材と資料とかね、持ち帰って、自宅で仕事していたんですけれども、その後、さらに寒気を感じてしまったので、自宅で熱を測ったら、39度まで上昇しました。 で、さすがにこれじゃ仕事にならないんで、午後から休暇をもらって、まあ、ちょっと熱を下げようと思って頑張っていたんですけれども、まあ、自分としてはこの日あたりから、こう、急にこう涼しくなってきたので、季節の変わり目で体調崩したんだろうと思っていたんですが、さすがに発熱が出ますとね、やはりこのご時世もあるので、やっぱりコロナの方が真っ先に疑われてしまいます。まあ、いかんせんただ熱が出ちゃってるんで、発熱外来も考えたんですけども、さすがにちょっと出向けないなというところで、ファストドクターって知ってますかね？まあ、要は往診専門のなんかお医者さんみたいなやつがあるんですけども、その往診をして、もらいました。で、抗原検査の結果は陰性だったんですね。まあだから要はコロナではなかったと。で、まあよくよく考えたら、頭が痛いだとか、喉が痛いっていうのは全くなくて、本当ただの熱だけだったんですね。まあしたがってコロナではないってことで、まあ安心はしたんですけども、結局その翌日以降、まあ3連休のなんかそうだったんですけども、高熱と平熱を繰り返す日々で、まあ、一番最高で9度4分、39度4分まで、上がりました。まあ、さっきも言いましたけども、頭痛だとか喉の痛みが全くないので、まあ、平熱の時はいいんですけれども、発熱してる時は本当何にもできなくて、倦怠感もかなり出てきてしまったんですね。まあ、さっき前半でちょっとね、倦怠感のことも言いましたけども、だいぶそれが出てきてしまったと。で、またちょうどその、23日の日あたりから、その左足の、すねの部分が、ちょっと真っ赤っかに腫れてきていまして、で、その前からも若干腫れみたいなのはあったんですけども、痛くはなかったので、あまり自分としては、気にはしていなかったんですよ。でところが、赤く腫れたと同時に痛みも出てきて、ちょっと歩くのがだんだん辛くなってきた、というのもありまして。で、まぁ、ちょっといろいろと調べてはいたんですけども、原因がいまいちよくわかっていなくて。うん。で、最終的に今 SNS とかにもちょっといろいろと載せさせていただいて、まぁ、そしたら知り合いに医療従事者もいるので、まぁ、聞いてみたら、その放火試験じゃないのという話があって、で、それからまあいろいろ調べていったら、なんとなくその、今自分が置かれている状況にもさも似た感じのことがまあ書かれていたりとかして、でまあ、結局皮膚科とか、まあそういったところに行けばいいんだなっていうのは分かったんだけども、まあ連休中だったんでね、お医者さんやってなかったりとかして、結構その間、痛いまま過ごしてたっていうのもありました。で、一番辛かったのは、トイレなんですよ。はい。あと食事もそうかな。特に食事はまあ、発熱するときってほとんど流動食とかしか取れなくて、まあ一応水分は取れてはいたんでよかったんですけども、で、トイレが一番困ってて、で、例えば夜中寝てて、で、喉が渇いて水を飲む。で、水を飲むと今度はだんだんトイレに行きたくなる。だけど激痛で動けない。で、なんとか伝え歩きを使ってやっとの思いでトイレにたどり着く。で、終わって、伝え歩きでベッドで戻る。ところが、痛くて寝れない。で、またさらに喉が渇くっていう、このずーっとループの繰り返しで、もう大変でしたね、その間は。何にもできないというか、まあ、さっきも言いましたけど、お医者さんが休みだったりとかあって、で、救急外来とかも連絡したんですけども、やっぱりその場しのぎというか、一時的な処置だけしかできなくて、まあ、あとは、休日に行ってくださいとか、いう形で終わってしまったりもありましたので、まあ、結局は平日を待つしかなかった、という感じでした。で、3連休が明けた、月曜日26日ですね、知り合いの紹介で、市内の皮膚科のクリニックに出向いて、診療しまして、改めて放火試験というふうに診断されました。この日から、いわゆる点滴治療が始まって、まあ、現在も継続しているという形であります。前半の方でちょっと話しましたけども、CRP、炎症反応の数値の話なんですけども、初診で 16.5 という数値でした。で、この数値だけ聞くとなんだかわかりませんが、お医者さん曰く通常は 0.3 以下だそうです。ということは 16.5 と、5ということは相当高い、数値は悪いということですね。まあ、お医者さんに言わせれば本来なら入院するレベルだというふうに言われてしまいました。ちょっといろんな事情があって入院がなかなかできないので、まあ、通院をして点滴治療するという形を現在も取っているわけですけども、9月の30日かな、この日に2回目の血液検査やったんですけども、その時は 8.4 だから倍近く下がったんですね。まあ、下がったということは血液検査上では良くなってきているということが一応わかります。まあ、ただあくまで数値上はいいと言っても、実際その痛みだとかはまだ全然消えていないので、やっぱりその、特に朝起きるときが一番辛いですかね。足をこう下ろそうとするともう激痛なんですよ。で、歩き出しっていうのかな。まず一歩を踏み出すのがとにかく大変で、まあ、それ踏み出してしまえばなんとか、歩けるんですけれども、まずそこまでに痛みを伴っているので、なかなか歩けないという感じになっております。まあ、今言いましたように、現在はですね、点滴治療している段階ですが、当然クリニックなんで休診日もあったりします。休診日は、先生に紹介状を書いていただいて、ちょっと大きめのね、総合病院に出向いて、同じように点滴治療をしているという感じ。で、松葉杖を使ってね、今、なんとか頑張って歩いています。最後にね、蜂窩織炎の予防法をちょっとお話ししておこうかな。小さな傷口から細菌が体内に侵入して感染する場合がほとんど。まずは水虫などの、水虫だとか刺し傷、擦り傷、なんかの外傷を早めに治療してください。それから虫刺され、アトピー性皮膚炎、その他湿疹などを書き壊して傷つけたりしないようにしてください。目に見えないくらいの小さな傷から細菌が皮膚に感染することもあるということなので、手洗いをしっかり行って、また全身の皮膚を清潔に保つということが、予防のポイントとなってくるようでございます。はい。といったわけで、今週のスポットライトは、蜂窩織炎をテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど。
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
レディオライスダウン。
アイアンドウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名での一覧表示も可能です。ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問、オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなど、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。ここで相原よりライブのお知らせ まあ、こういう状況なんで、ライブどころじゃありませんね。ちゃんと完治をしてから改めてブッキングをしたいと思います。決まりましたら SNS でお知らせさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はいつもと若干趣向を変えさせていただき、放火式炎。これ、まあ、なかなかね、ちょっと読みにくいんですけどね。放火式炎にスポットを当てました。まあ、結果的にこういった感染症を、まあ、発症させてしまったということは、何かしらの原因があるわけですし、まあ、そういう意味では自己管理が明らかに不足していたと思っております。ちなみに本業の方は、まあ、現在在宅勤務をしているのでね、まあ、大きな問題はないんですけれども、まあ、職場の皆さんにもね、迷惑かけてしまっていますので、まあ、とにかく今はね、治療に専念をして、一日でも早く完治できるようにしたいと思っております。あとね、さっき本編でちょっと触れなかったんですけども、放火式炎の早期発見のポイントがあるので、ちょっとだけご紹介させてください。足のすねの部分や甲など体の一箇所に皮膚の赤み、腫れ、熱感、痛みが出現したら放火式炎を発症している可能性があります。半日から2日ぐらいで急に広がって発熱、悪寒、倦怠感なども伴ってきますので、とにかく早めに皮膚科に行ってね、受診をするようにしてください。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、 I&うらら FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。来週の放送は10月25日火曜日、第4週た担当パーソナリティ、レイズ・ア・フラッグの旅人さんと竹村健太郎さんのお二人でお届けいたします。どうぞお楽しみ。今夜のお相手はシンガーソングライター、相原龍太でお届けいたしました。See you next time! バイバイ!チャオ!